休日会議。
こんにちは。アイマーちゃんと野川です。休日会議ということで、今回もよろしくお願いします。
お願いします。
この音声を取っているのは、2021年9月19日、日曜日22時52分ということで、日曜日の23時前に収録して、まあ、本日中に配信していこうかなというスタイルでやっていきたいと思います。
はい。前回がね、はい、早めに収録したじゃないですか。
そうですね。
でも記事更新って僕ギリだったんだよね、結局。
僕あれですよ、もう土曜日の夜にやって、日曜日の日付変わったぐらいにはもう公開しましたから、
ね、素晴らしい、
はい、
今日はまあ収録終わったら、
はい、
いやまあ LINE の方ではね、はい、音声を届けて、
はい、
でその間にまあ記事やろうかなぐらいと。
なるほどですね。いや、なんか良くないなって思うのは、こうもう慣れてちゃったんですよね、この時間に撮るのが。
そう、なんかそうそう、今日もさ、
はい、
何時に撮るとか事前に何にもさ特になかったじゃん。
そうですね、ま、なかったですね、はい、
そろそろかなぐらいの時間でね、
はい。でなんかそうなんですよね、このなんか自分ルールでこうやっぱり変えていくところあるじゃないですか、こう、
うんうんうん、
とりあえず音声だけ送れば OK にいずれなんか気づいたらなってるみたいな。
なってる
って、ね、いいんですけど。で、まあ、今回あれです、僕は事前に記事を書くというスタイルで行って。
あ、素晴らしい、
はい、うん、何書くか、何の話をするか全く分からなかったので、ちょっと後で無理やり記事の話しようかなと思ってます。
おー、なるほど。まあね、今週はね、
はい、
本当いろいろ、まあ僕自身が何かってわけじゃないんだけど、
はい、
事務所でね、
はい、
佐藤明さんと酒井明さんが、
はい、
今ハマる SEO っていうテーマで、はい、ダブル明セミナーをね、ズームでやってたわけなんですけれども、
はい、
その練習っていうのかな、
はい、
その練習、酒井明さんが喋ってるところを僕はズームで聞くみたいなね、
はい、
そんな練習もあり、
はい、
本番の何日か前はもう本番環境さながらの状態で、
はい、
セミナーのこう練習をして、
はい、
こう修正箇所をあぶり出してこう修正していくわけ で、
うん、
で、あの過程を見てて、いやすごいなと、
はい、
うん、なんか慣れてきちゃうと、
うんうん、
セミナーのまあ資料作るじゃないですか。
はい。
で、まあ、あと本番って感じになってくる。そうです
ね。はい。
うん、だけど、時間きっちり測って、
うん、
うん。あ、でもここもうちょっとこうできたな、こうできたな、みたいにやってって。
うん。
で、確かにね、精度がものすごい上がってるし、
うん、
ものすごく面白くもなってて。
はい。
こう、一通り全部できてから、ようやくこう遊びを入れられたりもするじゃないですか。
そうですね。はい。
うん。その時間を十分に取れば取るほど、クオリティ上がるんだなっていうのをね。
うん。
いやーもう、この練習量。
なるほど。
比例するなと。
素晴らしい。
うん。で、まあ、午後1時の部も聞いてて、
はい。
あと午後9時、夜の部もあって。
はい。
うん。どちらともほぼ同じことをバッと喋れてるあたりが、
うん。
ものすごい練習量だなと思ったのと、
うんうん、
途中でね、佐藤明さん、ズームでね、なんか画面切り替わっちゃって、
はい、
その文章がちょっと読めないというか、はい、裏で見れるのあるじゃないですか。
あります、あります。はい。
これが見えなくなったにもかかわらず、
はい、
そのまんま喋れてたのは、あれ、本当練習の賜物だというか。
すごいですね。
すごい。で、終わった後に、はい、まあ、酒井明さんとしては、
うん、
まあ、午前の部、午後の部合わせて100名以上がこう参加するっていう、ああいうセミナー、
はい、
彼にとっては初めてだったわけですよ、
うんうんうん、はい、
終わった後ね、泣いたんすよね。
すごい感極まってる感じですね。
そうそう、なんかさ、高校球児がさ、
はい、
甲子園とか頑張って負けちゃうと涙するみたいな、
はい、
もうだから本気じゃないと泣けないだろうなと思
ってちょっと待って、負けたんですか？
酒井さんはやりきったやりきったけど、
はい、
なんていうの、本気の人だけが涙できるみたいな
そうそうですね、はい、
そうそうそうだね、高校球児確かに、うん、すごいパワーアップしただろうし、
はい、
あの瞬間を裏側で目の当たりにできてる僕はすごく、
うん
うん、なんか特等席だなと思っちゃったりして。
素晴らしいですね、
うん、でもね、やっぱね、 前々から時々言ってたことだけど、
はい、
月1回ぐらい緊張するっていいことだなと。ね、何にもしない、緊張する機会がないとなんかね、
はい、
だらんとしちゃうというか、まあ僕はなのかもしれないけど、
僕は緊張あれですね、なんか新規開拓みたいなやつでケチョンケチョンにされるのは緊張に入りますかね。
うん、そういうのもでもいいと思う。
はい、
いや本当いいセミナーだったなとね。
素晴らしい。
同時にこの裏舞台みたいなものが、
はい、
ダイジェストで何か流れてたりすると、なんか当日がもっと面白くなるのかもとか思っちゃったりとか。そう。で、その次の日が、
はい、
今度マーチャントクラブで、清水冬樹さん、
はい、
ケイフさんのね、
はい、
10年来のパートナー、
はい、
まあ、現役の、まあ、サイトアフィリエーターであり指導者でありという、
はい、
うん、でまたその今ハマる SEO を喋った翌日が清水さんのそのセミナーで、
はい、
まあ、お互いそのね SEO とかものすごく検証してて詳しいけど、うんうんうん、やっぱ切り口がいろいろね違って、なんか二重に学びが深いっていうのもあったんだけど、
はい、
ここで僕面白かったのが、トークにね、
はい、
奥行きを感じるんですよ。なんて言うんだろう、
はい、
まだまだある感っていうのかな。
ああ、はいはいはいはい、
しっかり、はい、しっかり伝えてくれてるんだけれども、
うんうんうん、
あ、清水さんこれめちゃくちゃまだまだあるなっていう、
はい、
うん、多分あの流れの中で、まあ、マーチャントクラブの定例会だから、
はい、
そのままね方法をこうシェアしてって終わるっていう形だけれども、
うんうんうん、
最後に何かオファーしてたらすごい売れるんじゃないかって思うぐらい、
うん、
うん、何でしょうこの奥行き、
どっから生まれるんですかねその奥行きは。
うん、奥行き、言葉変えるとなんだろうね、余裕感とかかな、
うん
うん、これってやっぱり話し方、うん、いやでも経験の裏打ちかな、
うんうんうん
うん、そう聞いてて引き込まれていくんだよねなんかね、
うん、
これはね構成と話し方はねすごく、
はい、まあ、
別の角度だけどね勉強になったなと思って、
うん
うん、でまあひたすらね事務所でこう過ごす日々、
はい、
練習の様子見たりとか、
まあ
ね、
はい、
セミナー見たりとかして、うん、あと何したかな、あでも最近そう、
はい、
役割が僕やっぱり変わってきたなと。
おお、面白い話ですね、はい、
うん、じゃあ昔だったら、
はい、
こう僕自身が、
うん、
なんか取材を申し込んで、
うん、
インタビューして取材記事を作ってみたい、
はい、
ここから今度、うん、まあ、ウェブタレントネットとかだったらそういうなんか、40人50人の方々に向けて、
はい、
なんか少し目線が変わっていくというかね、
うんうん、
サイトを運営していく、ポータルサイトっぽいものを運営していくみたいな、
はい、
一人一人がどうやって輝いていくかみたいなことをやりながら、
うん、
今度はビジネスの教えるみたいなことを始めて、
うん、
で、まあ、マーチャントクラブってものもガーッとこう集中してやり始めて、
はい、
でもこう支部ができてきたことによって、うん、今度また僕は、まあ、前々からやってたことではあるけど、
はい、
いろんなコミュニティとこう手をつなぐというか、
うん
うん、なんかまたこう見なくちゃいけない視点が変わってきたっていうね、
うん、
でもこの変わってできた事柄を、
はい、
その今の例えば支部の代表者とかには、うんうん、やっぱりシェアしていかないといけないなと思って、
はいはいはいはい、
例えば一方的に、
はい、
こういう時はこういう風な見方をしてとかでも言ってもいいんだけど伝わんないと思ってなくて、そこに行かなきゃ伝わらないことなので、
はい、
その景色みたいなものを、
うん、
どうにかしてこう見せていくようなことをしていけば、
うん、
僕が行き詰まった時にそこはこうじゃないかとか意見もらえたりとかね、
うん、
じゃないかと、
なるほど、
とをね考えて、
うん、
うん、ますね、
うん、
まあ、事務所でね伊坂くんが音楽作りながら、
はい、
あ菅さん俺思ったんですけどみたいな、
はいはいは
い
は
い、ああいうのがいつも的確にね てもらえるのはありがたいっていう
素晴らしい環境ですね。
素晴らしいね。伊坂君、
はい、
あの事務所のみんなから年上だと思われてる節があるけど30ですよ
本当ですね。
ねえ、伊坂君のアドバイスにみんなね耳傾けてみたいなね、
うん、
時間があったりとか、うん、そうそう、僕もっとその今の役割に慣れていかなきゃというかね。
はい。
だから日々勉強。うん。
菅さんがその役割変わったって今ご自身でこう思ったっておっしゃったじゃないですか。
うん。
こう何をした時に役割変わったなって思ったというか、なんでしょうね、きっかけというか、こうどういうふうにしたら役割変わってったみたいなのってなんかあるんですかね。
例えば。
はい。
自分の、うん、いろいろあるかもしれないけど、あの自分の名前を前面に出していくことで、
はい、
そこを訴求の要素にするとかしないとか、
うんうんうん、
それをしないのであれば、
はい、
もちろんやり方は変わってくるし、
うんうんうん、
とかもあるし、あとなんだろうな、うんうん、まあ、今回そのマーチャントクラブっていうも組織みたいな、
はい、
の自体をガラッと変えたんで、
はいはいはい、なるほど、
必然と変わってくるとか、
なるほど、こう菅さんありきのコミュニティという枠組みからの脱却みたいなことですね。
そうですね、うん、だからまあね、なんかハルピスとか、
はい、
まあ、田原さんとかがね、うん、こう、いや、うちのコミュニティではって言ってくれてるのが嬉しいなと。
なるほど。
このうちのって言ってくれてるのかなり密かに僕の中では毎回刺さってますね。
なるほど。
うん。じゃあ彼らにとってよりこう誇れる場としてっていうのはもっとどういうものが必要かとか、
うん、
うん、そのコミュニティメンバーそれぞれの環境を整えていくっていう努力はもちろんなんだけれども、
はい、
それ以外のことがどんどん、
うんうん、
役務として出てくるというか、
うん、
うん、本当に面白いですね。
うん、
うん、でこれにまた慣れてきたら、
はい、
やっぱ他にもってなってくるっていうことで、
うんうん、
やはり、まあ薄々気づいてたけれども、
はい、
10年とかやっててもこの何ですかね、サイクルは一生続くというか、
うん
うん、まだまだ楽しめる要素があって、
うん
うん、っていうところですよね。
いやー、素晴らしいですね。
なんかあの元も子もないことかもしれないけど、
はい、
あのなんか誰にでもできることを誰にもできないぐらいやるみたいな話よくあるじゃないですか。
ありますね、はい、
そこだなっていう。
でも本当そうですよね。なんかいわゆるなんか強みみたいなのってこうなんでしょうね、こう、世間一般から思われてる自分の強みみたいなやつってあるじゃないですか、
うんうんうん、
でもやってる本人っていやそんなすごいことしてないけどなって思うじゃないですか、
うんうんうん、
だからそういうことなんだと思うんですよね。
そういうことなんだと思う、
はい、
そう、なんか人一個一個はね誰にでもできるかもしれないけど、
はい、
例えばそのフジップリンさん、
はい、
ブログ毎日更新確か6年目に入ってるんで、
はい、
でそのブログから問い合わせがやっぱずっと来るわけで、
はい、
で LINE のねあの登録者もどんどん増えていって、うんうん、メルマガ読者も増えていってみたいな、
はい、
いろんなその集客の動線があるじゃないですか、
うんうん、
Facebook、SNS 使ったりとか、
そうです ね,
ねある中でも別にもフジプリンさんこれでも十分なわけで、
うんうんうん
うん、ひたすらにやるっていうね。
そうですね。
そう、
でもそうすぐには結果出ないですからね、何でも。
何でもそうですね。
はい。
うん。なんか本当、ね、そういうものにすがりたくなるのは分かりますけれども、
はい。
その、なんかこうしたらうまくいかないと、こうしたらうまくいった、いろんな経験はやっぱあるけれども、
はい、
同時に、うん、もしかしたらこれからやる人たちとしてみると、うん、ちょっと僕らは桁外れにやってるのかもしれないし、
うんうんうん、あとなんか単純にタイミング良かったみたいなことも往々にしてあるじゃないですか。
ありますね。ある、
うん、 ね、今の知識を持っていて、今ゼロから始めても多分同じとこにはたどり着けないだろうなっていうことが多々あるなと僕は自分のことを見て思いますけど。
ありますね、タイミングは本当に。
はい、
なんだっけ、
はい、
マーチャント JP とかもそうでさ、
そうですよね、
あれだ、正月年末年始に立ち上げて、
はい、
で最初一人ぼっちなとこからまあ作ってね、やってたんだけど、うんうん、ちょうどね、某塾がなくなるとなって、
はい、
その塾は、メルマガとかのアフィリエーターさんがね、うん、千何人いるようなところで、うん
はい、
でなくなるんだったらってことで、そこのトップの方に、
はい、
あ、じゃあまとめて僕の方でみたいな話をして、
はいはい、
一気にものすごい人数が入ってきて、
すごい、はい、
でみんなアフィリエイターなので、
うんうんうん、
そこに向かってコンテンツをね、菅さんこれアフィリエイトでなんかお願いみんなにできませんかみたいな依頼が来るようになりっていうのは、はい、完全にタイミング、
うん、本当ですねもう一回やれって言っても無理ですよね、
もう一回はできないうん、タイミング重要ですね。
まあ、だからそのね、こうたまたまタイミングが合致してるっていう運の要素もすごく大きいですけど、でもその時にそれをやってるっていうことね、大事なの
は。ああ、うん、確かにね、うん、今から何かってなったら、
はい、
ちょっとねビジネスのスタイル変わりそうだもんね、ちょっとね、
うん、そうですね、
うん、そうそうそう、だけれども、
はい、
10年前とか、
はい、
昔から活躍されてる方々は例えば、
はい、
この昔うまくいった方法を、
うん、
あれこれマイナーチェンジして今教えてたりもするので、
はい、
それもなかなか難しいよねっていう。
そうですね、
まあね、まあ一概には言えないかもしれないけど、うん、うん、感じますねちょっとね、
はい、
うん、
いやちょっと話変わるんですけど、
うん、
記事の話に無理やり、
あ、記事の話
ちょっとアルバイトの方を何人か、雇うんですね、
うんうん、
で、まあ、縁あってその大学3年生の20歳ぐらいの子たちとなんか5人ぐらい喋ったんですけど、
はい、
まあ、すごくみんないい子で真面目そうな感じでちょっとこれから頑張ってほしいなって思うんですけど、
うんうん、
わかって思ったんですよ。
あ、はいはいはい、
ね、僕が彼らと同い年二十歳ぐらいの時って、
うん、
自分の周りにいる二十歳のお友達がすごい大人っぽく見えて、
はいはい、
みんなこんなもんだろうなって思ってたんですけど、
うん、
今になってその、まあ、人は違えど二十歳っていう枠組みは同じで見るとみんな総じて若かったんですよ。
あ、
これは年を取ったなってって思いましたね。
ケンタがさ、
はい、
エマちゃんとの事務所来たの何歳だったっけ？
19ですね。
あ、まあ、若かったよな。確かに。19歳だ。
はい、そうなんですよ。
あ、
でも一回り以上違うんですよね。
ね、
ビビっちゃいましたね。
その5人って、
はい、
全員を採用するわけではない？
いや、採用しました。
あ、そう。
はい。
あらあらあらあら。
そうですよ。
まあ、
どうなるか分かんないですけどね。はい。
その、グループ面接なんですか？それとも1対1で？
1対1で、はい。話して。
あ、なんかそういうのしたことないから、なんか、なんかね。
はい。あ、でもなんか、あれですよ。僕一人で面接したわけじゃなくて、もう一人こうパートナーがいて。
あ、
一緒に面接したんですけど、その彼に言われたのが、その僕がしゃべっ のアルバイト応募してきてくれた子に話してそれいいなって思ったって言われたことは、
うん、
そのまあ、働いてもらってそのお給料払うっていうのは、まあ、当然するけど、
うん、
それ以外にこう我々がこう提供できるものはこうなるべく提供するから、こう何かしたいとかこうしてほしいとか、こういうことできないかみたいなのはどんどん言ってほしいみたいなことは、うん、それすごいいいなみたいなことを言ってました。
確かに、うん、面白い経験してますね。
そうなんですよ、本当に。
あ、すごいな、行くわ新潟
そうですね、
本 もうね、さすがに
来
年行くわ、
はい、うん、そうそう、もう1年経ちましたからね、はい、
そう、ほんと去年はさ、
はい、
まだ10月が動きやすいっていうのが
そうですね、ありましたけども、
今年は本当に
ずっとないですね、タイミングは。
そうそう、あ、だから10月ってさ、
はい、
いつも周年記念になるわけじゃないですか、
はいはいはいはい、
で今回だと10月16が7周年記念だと、
はい、
でこれもうオンラインでやることが決めたんですよ、
はい、
でもしかしたら10月はものすごく人数が減って、
はい、
緊急事態じゃなくなって、
うん、
みたいなこともある、うん、可能性あるんですけれども、
はい
はい、今は緊急事態じゃないですか、まだ。
そうですね、
でも会場を借りるなら今じゃなきゃもうデッドライン、
そうですね、はい、そうですね、
募集をかけるとしてももうこの今なんだよね。
そうですね、はい、
そう、そこでね葛藤したんですよ、まあ、ケンタだったらどう言うかな、
うん、
みたいな、
うん、
もう僕独断だとすぐ一人で何でもやっちゃうからそうで、なんでじゃあ周年記念をリアルでやるのかっていうのもそもそも考えたんですよ、
はいはい、
そうすると周年記念なので参加するというレアな方々がいたりとか、
なるほど、
確かに、あと周年記念なのでっていうことで、
うん、
遠方から来る方々っていうのがこれまでにいたと、
確かに、
うん、だけどちょっとね遠方の方々インタビューをしてみると、
はい、
東京に来ることは個人的には全く問題がないと、
はい、
だけどどちらかというと知られたくないと、
いやそうですね、うん、
あとはねご家族が心配するっていう、
そうですね、それは大いにありますね。
ってなるとリアル開催の目的の半分がなくなる、
はい、うん、
じゃあ参加するレアな方々というのは、
うん、
俺僕ダイレクトメッセージでいろいろ久々にどうですかとお誘いすれば、
はい、
ってなってきたら、まあ無理にね、
うん、
なんかやってあってもってことなので、
うん、
オンラインと、
なるほど、
うーね、うん、そう、いやでも本当に危なかった、やりそうになってた、もう会場も探して、
はい、
そう200名の会場、
やば
やばいでしょうん、いやもうそう諦めたね今回はね、
うーん、そうですね、だから予定を立てづらいですよねリアルのイベントは。
そうなんですよ、うん、もう来年は、
はい、
新潟と、うん、名古屋、大阪、うん、福岡はもう行こうって決めてて、
はい、
うん、これその全体で動けなかったとしても、
はい、
うん、個人的に行く、
ああ
全体で行けなかった場合は
新潟任せてもらって、あ、まあ、楽しい世界を見せれば
うん、連れてってほしい、見たいからね、ちょっといろいろね、
はい、ぜひ。
めちゃめちゃね、内輪の話を最後違いましたが、
はい、
こんな感じですかね、
はい、今回はこんな感じですかね、はい、はい、今回以上にしたいと思います休日会議に対するご意見ご感想ご質問などなど、LINE の方からご連絡いただけると嬉しいです。最後までお聞きいただきありがとうございました。
ありがとうございました。
休日会議に関するご意見ご感想はサイト上より受けたまわっております。休日会議と検索していただき、ご感想、ご質問フォームよりご連絡ください。